平成21年本日は2月の1日の午前の礼拝であります。で、御言葉を見ていきたいと思います。だいぶ時間が過ぎてしまいましたけどじゃあちょっとざっと見ていきたいと思います。ヨハネのより本日はヨハネの福音書です。17章1節から見ていきます。イエスは声が出ません。イエスはこのようなことを話してから目を天に向けて、言われた。父よ、時が来ました。あなたの子はあなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいということですね。で、イエス様は、3年半の奉仕を終えられました。で、その時は、で、奉仕が終わったら、この栄光を表してください、自分の栄光を表してくださいというふうに語りました。で、自分の栄光を表してくださいって、なんか自己中じゃないっていう人がいるかどうかわかんないですけども、イエス・キリストは我々の信仰の模範であります。だからこれはある意味で我々の一つの型であるというふうに理解できます。だから我々はクリスチャン生活でなすべきことを成し遂げていきます。で、その後に残っているのは我々が走るべき道を走った後は栄冠があるんだっていう、栄光を受けるんだということを覚えておいてください。パウロも言っておりました。私は走るべき道のように走り終えたって書いてあるんですね。で、あとは義の栄冠が私を待ってるって言ったんですね。だから、で、これオリンピックでもそうですよね。マラソンランナーでね、日本の女子はマラソン強いですよね。キューちゃんね、この間引退してしまいましたけども、でも見ててね、感動するものありますよね。世界のあらゆる国からね、トップランナーが走ってる中ですね、日本の女性がですね、大和なでしこだかわかりませんけども、トップをわーっと駆け抜けてくるって、そしたら栄冠をね受けて、オリーブの栄冠だから回ってですね、大変栄冠を受けます。で、我々はそんなに運動音痴でそんなことありえないと、私に関してありえないかもしれませんけども、そういう栄冠を受けないかもしれないけども、で、走るべき道を走り終えたなら、我々は神の前に栄光を受けるということをちょっと覚えてください。これは明らかに語っていることであります。で、一つのポイントは、イエス様はこの世で栄冠を受けたんではないということであります。この世では逆に惨めな敗残者とかですね、反逆者として十字架で殺されちゃったんですね。これは栄冠どころの話じゃないですね。大恥じりですよね。人間的に考えれば犯罪者って裁かれちゃったんですね。これじゃあ石川五右衛門と変わらないじゃないかっていうんですね。人間的に見れば同じであります。でも、我々が狙ってるのは神の前の栄冠だということを覚えてください。だから間違えないでください。クリスチャンで両方っていう人がいいんですけどね。両方得られれば越したことないですね。キリスト教会でもね、なんか理事になったりですね。また監督になったりとかですね。有名な伝道師さんとかね。で、神の前でも、一番大きい栄冠をもらっちゃう。両方をもらえるに越したことはありません。しかし、普通はちょっとそれはない。イエス・キリストでさえそうでなかった。だから、どっちかを選ばなきゃいけないなら、どうぞ神の前の栄冠を求めることができるように、ぜひ、求めてきたというふうに思います。で、我々も栄冠を受けるんです。一箇所だけ見ていきますけども、第一コリント15章41節。39ですけれども、いいですね。すべての肉は同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。で、肉でも違うってことで、また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものに蘇らされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものに蘇らされ、弱いもので巻かれ、強いものに蘇らされ、ってことですね。で、蘇るんですけども、で、我々狙っているのは、この地上の栄光では、地上の肉とか、そういうことではないんですね。後の日の栄光であります。だけど、それも、 栄光は異なってるっていう、こう、区分がある。太陽の栄光もある、月の栄光もあるって、太陽の方が月よりも輝いてますよね。で、月は星よりも輝いてる。それ、栄光は違うところですね。だから、どうぞ我々はポイントをですね、これの言葉から費やしてたらば、天には何も宝がないことになっちゃいますからですね。ぜひ、天の栄光にこれを止めていただきたいと思います。イエス様は明らかにそれを目指しておりました。だから、やることを、神の前にやることをしたから、栄光で輝かせてくださいって言ってるんですね。これは妥当な願いです。我々もすべきことを走るべき道で走られたら、神の前にそれを望むことができます。どうぞこのポイントを覚えてください。しかし、何もしないのに、オリンピック走りもしないのにですね、金メダルだけくださいって、そうはいかないんであります。じゃあどうぞ、ポイントはちゃんと走ると、ちゃんと栄光は来るぞっていう、そこはポイントであることをですね、ぜひ覚えてください。で、ヨハネの福音書戻ります。で、2節、17章の2節。それは子があなたからいただいたすべてのもので永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。これ、ちょっと意味合いが違うということであり、いうふうに思います。で、すべての人を支配する権威って書いてあるんですけども、すべての肉と読むのが正しい。霊肉のうち、肉を支配する権威を、イエス様が持ってるということですね。で、ポイントは、我々が永遠の命を本当に得ようとするなら、肉を支配する、肉を制御するっていうことがポイントだっていうことです。で、ガラテヤ書にも書いてありますね。御霊に欲することは肉と逆らい、肉にした、肉の望むことは霊と違うってことですね。だから我々肉を制御していかないと、霊的な意味に入らない。そういうところか、永遠の命に至らないってことです。だからクリスチャンでも、肉に従っている悩みってあるかもしれないですけどね。どうぞ、肉を制御するところにポイントがあるということです。で、人間的な考えだとかですね、また怒りが来たからって怒りだけぶちまけたりですね、人を殴ったり蹴飛ばしたりとかですね、肉に従っていけるとかですね、すぐ切れちゃうとかですね、良くない。どうぞ肉をですね、制することにポイントがある。で、そのポイントを見ていっていただきたいというふうに思います。で、三節、その永遠の命とは、彼は唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされた、イエス・キリストとを知ることですということです。で、我々は永遠の命を、得なければいけません。で、聖書の暗号に戻って教師ですけども、地獄っていうことを、ね、聖書の暗号に載ってるんですね。それに関して聖書の暗号でこう書いてあるんですね。それは恐ろしい。それは恐ろしいんだって書いてある。恐ろしいんだろうなと思うんですね。で、また永遠だと書いてある。エターニティって英語で書いてある。永遠じゃ参っちゃいますよね。長くするくらい溜まったもんじゃありません。でもどうぞ、我々は永遠の滅びに入るんではなくて、永遠の命を得るようにですね、召されているということをどうぞ覚えてください。で、その永遠の命は我々は求めているものでありますけども、ポイントは、知ること、キリストを知ることだということであります。で、知るということは前も言いましたようにですね、ちょっと、ある種、旧約聖書の中で特殊な意味合いで語っています。で、我々知るっていうとですね、誰でも彼でもね、テレビで見たね、タレント、昔だと沢田研二とかですね、あるさみちゃんとか、最近テレビなんでよくわからないけど、古いですよね。今だったらあれです。イオン様とかいいんですか？それもまだ古いですか？まあいいですけど。でもそれ知ってるって言うんですけどね。でも本当は知っておりませんね。沢田研二なんか会ったこともありませんし、握手したことも知らないし、なんか向こうは多分知らないそうです。で、そんな感じで。で、本当知るっていうのは、もうちょっと聖書で言う意味は深い意味合いがあります。結婚した男女関係を明らかにさせています。アダムがイブを知るというとき、これは、そういう関係を指しています。で、そのような意味合いがあります。で、そのような意味合いで、このイエス・キリストを知るということは、永遠の命に通じるということを覚えてください。だから我々は、今の時代でキリストを、 聖書的な意味合いで知るか知らないかっていうことはですね、これは別に人前で良い証があるとかないとかですね、教会でいい証してみんなを感動させるとかですね、結構、素晴らしい人と言われるとか言わないとか、そういう、レベルの問題じゃないんです。皆さんが得るものと得る得ないということと関係しております。そういうことですよね。この3章の上手にありますか。そんな風にしか読めないですよね。永遠の命ってまさにこうキリスト、神を知る、キリストを知るということと全然関係あるんですね。だからどうぞ我々はクリスチャン生活のポイントとしてこのことを捉えておいてください。神を知り、キリストを知るということはですね、非常に大きなポイントであります。で、命に明らかに関係しております。イエス様は他の箇所で言われました。彼らがいろいろキリストの弟子たちを、十二弟子たちを迫害するときは来るって言いました。で、そして自分たちは神に仕えていると思うときは来る。で、彼らがそのようなことをするのは、彼らは神を知らないからですって言ったんですね。知る、知らないって全然違うんですね。聖書的な意味の知るってやっぱり深い意味があります。で、我々はだから単に表面的な意味合いのクリスチャンで知ってる知らない、知ってるし、しないでは大きな差が出てきちゃうんですよ。いざっていう時にですね、全然勘違いの方向入っちゃう。そういうクリスチャンがこれから出てくるだろうと思います。今先ほど言ったように反キリストは、反キリストが登場してくるっていう時にですね、ものすごい惑わしが出てくるだろうと思います。明らかに聖書はそのことを語っております。滅ぶべき人のためにですね、惑わしの霊がガーッと吸われてくるってことがですね、あれはテサロニケの手紙かどうかに書いてあるんですね。そういう時代が来ます。その時本当の意味合いでキリストを知ってる知らないでですね、ぐーっとこの嵐が違うんです。で、どうぞ今の時代我々はそのために備えの時なんだってことを覚えてください。いいですか。皆さんは土台を添えて、レムナントは弟子の歩みって言いますけど、これは石の土台を添えてるんであります。で、弟子の歩みを言ってですね、しつこい教会であるとかね、歩みは何かっていうと弟子の歩みとか言ってるしとか思うかもしれませんけどですね、ここのすべきを聞いてるわけではありませんけども、それは今土台を据えるんだよ。そうじゃないと必ずこう来る、雨が降って洪水が押し寄せたりか、風が吹いたりするんです。その時揺り動かされちゃうんですね。今クリストは知る知らないって大きなポイントなんだよ。で、私はそのことをですね、大きく神の前にで、いろんな皆さんにトラブル問題が起きてくるかもしれないんですけども、これはキリストを知るチャンスなんだよ。なんでこんな問題が起きるかって祈らざるを得ない、それはキリストを知るチャンスなんだよ。で、私もそうであります。私も平日会社に行ってますからね。で、私なんか、学校で英語を専攻してたんですよ。英語さんができるかどうかわかんないですけど、文系の、もう全く文系なんですね。今行ってるとこはですね、もう全く理系の会社なんですね。コンピューターとか電気とか、そうですね。そういうとこでやってくっていう時は、これ毎日言わないとやっていけない。じゃあみんなが日常に喋ってることよくわからない。受験生がいろいろ難しく喋ってるんですけどね。それでも、そこで働いて、なんとか給料得ていかないとですね、一家4人食っていけないんですからですね、祈ってくるんですね。でもこれは神を知るチャンスであります。祈り求めてくるですね、神様助けてくれるんですね。これは神を知るチャンスであります。いろいろね、問題、トラブルとかあったりですね。で、どうぞ、そのようにして、だんだんだんだんしていくんですね。やっぱり基本は祈っていくときに、分かったり、助けられたりするんです。でもこれは必要に迫られて、そんな風に祈ったり、求めたりしますけども、でもこれは、しかし、そういった何年もの祈りを通してですね、私もだんだん、イエス様ってどういうことかよく分かるようになってきました。これは人から教えられたんですって自分で分かるようになってきたんですね。で、これが大きなポイントであるかなというふうに思います。だからどうぞ全ては皆さんの益のためであります。益であります。置かれた境遇の中で神様はお一人一人を真の牧者としてですね、羊飼いとして、お一人一人を牧師とおられます。 って、いろんな経験というのはですね、すべてはこう、益になっていく。こういうポイントをですね、ぜひ、捉えておいていただきたいと、そういうふうに思います。そして、よろしいです。あなたは私の行わせるために、お与えになった技を私は成し遂げて、地上にあなたの栄光を表しました。ということですね。で、で、ここでイエス様が言われているのはですね、技ってこれ仕事であります。英語でワークって書いてありますけどね。仕事をちゃんと行いましたっていうことなんですね。で、皆さんがね、会社に行きますよね。そして例えば、仕事がですね、与えられた仕事が、車を10台洗えとかですね、ガソリンスタンドとか、まあ、10台1日洗うだけだったら、まあ、簡単かもしれないですけども、仕事あるんですよ。で、それちゃんと成し遂げなきゃいけない。半分ぐらいやって、あとは泥だらけでほっといちゃいけないですね。で、そういう意味で我々には、一つここで分かることはですね、我々クリスチャンの歩みの中で、神が我々に任せた仕事があるということであります。で、このことは明らかであります。イエス様は言われました。で、これはイエス・キリストだけは特別と思ってはいけないんですよ。イエス・キリストがなされたっていうのは、彼は長子であり、長男なんですね。で、長男っていうのは、昔7人も8人も兄弟とですね、みんな長男の真似するんです。長男がちゃんとお父さんお母さんにお父様お母様おはようございますって言ったら、次男とかみんな真似してやるん。そういうもんなんだよ。で、イエス様がされた意味っていうのは、我々クリスチャン模範なんだよ。で、イエス様は言われました。行わせるため、私を行わせるために、お与えになった技、仕事ですよね。私は成し遂げた。栄光を表した。我々も真似して同じようにしなきゃいけない。神様が我々に与えた仕事をちゃんと成し遂げて、そして栄光を表した。で、だから皆さんは後のように栄光を預かるんであります。でも、いいですか？クリスチャン生活で全てをサボってきたっていう時に、後のように栄光怪しいですよ。天国あるかもしれないですけどね。金とか銀とかあって、最後のどうでもいいようなね、どうだったり。シャレなんですけどね。そうだったりするかもしれない。そういうことですね。で、一番なんかみすぼらしい栄光だったりですね、するかもしれないですね。で、それはちょっと地上ではあんまり認めなくてもですね、ぜひ、天では栄光を受けたい。で、ポイントは繰り返していますけども、皆さんに、明らかに主が、この生きている時に、任されて仕事があるっていうことです。で、それを成し遂げなきゃいけない。で、一つのポイントは、自分が一体何をするためにクリスチャン生活になったのかわからないっていうポイントである。それはぜひ祈って求めてください。一つは、何が一体、クリスチャンとしての、導きなのか、なすべきことのポイントは何かってことをね、ぜひ祈り求めてください。そしたら神様はある時示してくれます。で、それがはっきりしないという時は、私もそうだったんですけども、とりあえず教会、とりあえずってよくないけど、教会で言われてる方針をやっててください。そうすると訓練されてきます。どのように行っていくかって、漠然としたことじゃなくて、分かってきます。で、その点で中で、個々の方針っていうのが開かれてくるかもしれない。または実は、教会の中でやってる仕事がまさにそれが方針かもしれない。それは違って、分かってくると思います。私も進学校時代そう言われておりました。本来の飯というものがあるって言われたら何のことやらと思ったんですけども、明らかにありました。今は明らかにわかります。自分はの飯って明らかに週末のいろんな予言の解釈であります。もう一つは警告ですね。だからそれをちゃんとやっておかなきゃいけない。だから進路がはっきりしたようなもんだよ。そういうことであります。でもこれは祈っている中で皆さんがはっきり飯がわかってきます。で、どうぞ、とりあえずは、教会の方針を一生懸命、自己宣伝ではありませんけども、してっていって、その中でだんだんだんだん分かってくると思うんですね。歩みを、ちゃんとしていくときに、我々は受けるべき栄光を受けるようになります。で、パウロのように言うことができるようになると思います。私は、走るべき工程を走り尽くしたってですね、 私はかつて分かりませんでした。パウロの言ってることがですね、あ、こんなこと書いてるなと思ったんですけども、何のことやらって今一つピンとこなかったんですが、今は分かります。で、自分が入るべきところに入ってきてる、そのずれた全然違うところ走ってるとは思わない、エンデキとこ走ってると思います。走り終えたかどうかは分からない。まだ半ばだと思うんですけども、でも走るべきところの、一応こう、まっすぐ歩いてきていずれゴールに達するなのか、だろうなってことが分かるんです。で、どうぞこのことは覚えてください。神様は求めていくときに、皆さんがエンデキの道とかですね、どうなのかっていうのはですね、分かるようになるってことです。で、問題は、いいですか、わからないっていう、ずっと待ちぼけっていうのはあるかもしれませんけども、どうぞあんまり長い間待ちぼけにならないようにですね、祈り求めてきていただきたいと思います。待ちぼけの人の、例は聖書に出てきます。覚えていませんか、ブドウ園ですね、5時から男じゃないんですけど、5時から仕事する人。ブドウ園、5時まで、なんでお前こんなとこ突っ立ってたのに、誰も雇ってくれる人がいますんでって、何をしたらいいか分かりません。で、それはちょっとなんかね、と思うんだけど、働くはたった1時間なんですけどね。で、この人はよく働いたんですね。だから、雇い主は感心した。だから5時からでも良い。一生懸命働くことにポイントがあります。で、どうぞ、神の前に求めていっていただきたいというふうに思います。これを、掴むことができることはですね、大きな、ポイントがあります。で、これは確かに明らかに神様を求めてくるんですね。神様を語ってくださるっていうポイントはですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、どうぞ、今、父を御側で私を栄光で輝かせてください。で、世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてくださいということですね。で、だから栄光っていうのは、この世にあるわけではない。イエス様は、この地上で栄光に輝いてたとは言っていないんですね。で、逆にかつて持ってた栄光というふうに、だから後々にあるということであります。だから我々はポイントは、繰り返して言いますけど、この世にポイントがありません。この世で言うなら、十二弟子も、ね、ペテロとかヨハネなんかお尋ね者になっちゃったりですね、追っかけられたり、この、裁判に連れて帰ったりですね、もうあれはお尋ね者ですよね。あんなものと関わりないとこないってみんな多分世の中にって思ったと思うんですね。変な裁判連れてこられたりですね。よくありますよね。昨日まではね、いろいろ仲良かった。最近でね、裁判になった人って有名な人っていませんか？小室哲哉って音楽家。どんな音楽を彼が書いたのか私はよくわかんないんですけども、で、有名な音楽家だって人ですよね。昨日まではみんな有名な音楽家だからお友達になりたいと思ったんですけど、いざ裁判とか被告人になっちゃうとちょっと知らないことにしてそうなっちゃうと思うんですね。ヨハネとかパウロの歩みってそんな問題ない。パウロそうですよね。しつこく裁判に追っかけられたりですね、パウロを殺すまでは飯を食わないとか言ってですね、みんなをしつこく追っかけた人がいたんですね。で、そういう人は地上ではそんなもんなんですね。でも、後のでは栄光に輝くんですね。我々のポイントはそういうところであります。どうぞ、この世の栄光ではなくてですね。だからどうぞ、おかしなもんで、この世でも栄光を受け、後のでも栄光を受けたのは山々でありますけども、なぜだか聖書的に言うと、反比例するんですね。で、わざわざ、で、かといって何もわざわざこの世で嫌われるようなことをわざわざやれとは言いませんけども、普通に、政治的に歩んでいくと嫌でも憎まれたりっていうのはあり得るんですね。私も自慢ではありませんけども、しょっちゅうであります。特に例のホームページを作ってからですね、もう名前を明かしたくない。例の本、角笛っていうのは他でもない私は出してるんですけど、あんまり評判が悪いんで、ちょっと本名を出したくないっていう感じなんですね。でも、やっぱりでもそれはポイントがあったかなというふうに思います。で、それでいろいろ警告を受けたりする人がいるわけですね。大体そんなもんなんで、あんまりこの地上ではよく言われない。でもどうぞ、ポイントは神から の栄光とかですね、誉れを受けてくる。そういうところでポイントがあるということをぜひ求めていきたいと思います。で、読書って、私はあなたがよくから取り出して私にくださった人々だなとは皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、
あなたは彼らを出てくださいました、彼らはあなたの言葉を守りましたってことですね。だからどうぞ、まあここまでにしたいと思いますけども、
身を明らかにしたってことですね。だからどうぞ、名前が明らかにするということに大きなポイントがあります。で神様は、ね、名前があるんです。いろんな名前があります。例えば私はあるとね、エジプト記で言われました。で他のところではエルシャダイという名前を使われています。エルシャダイって乳房なる神っていうことなんですよ。だから乳房って、まあ、母親はね、子供におっぱいを含ませて、それで栄養で育つようにですね、栄養を与えるくださる神様って、そんなニュアンスだと思うんですね。でそれを弟子たちはキリストに従っていくときに、この神の名前を明確に知ったということなんです。でもしかしこれは全ての人に言ってるわけではないということは明らかであります。このヨハネの17章もですね、これ最後の晩餐の時なんです。でこれは全ての群衆について言ってるわけではない、選ばれた最後の晩餐に集まった弟子たちについて言ってることなんだ。弟子の歩みの中で我々は神の名を明らかに知ることができるっていう、こういうポイントをしてください。で逆にそういう歩みしてないと神様の名前とかそういうの分からないってことですね。で名前は何かっていうとですね、性格とかを明らかに示します。で全然知らない人に明日会うっていうですね。でその時にどういう人ですかって聞くとですね、大体ね、今度優勝したあの人は何て言うんですか、青昇龍ですか、朝昇龍、朝昇龍、青昇龍じゃない朝昇龍テレビじゃないかよく分からない、名前知ってますよね、朝昇龍みたいな人ですって言ったらですね、なんか憎たらしい人じゃないかってすぐ分かりますね、イメージすぐ分かっちゃいますよね。ねえ、すぐイメージがピンポンという感じで分かっちゃったりするんですよね。で明日会う人誰ですかってね、日本様みたいな人ですって言ったら、なんか優しくてハンサムでですね、好ましい男性だってすぐ分かるわけであります。そういうことなんですね。で、神様は名前、神の性格って明らかにこの名前で分かると思うんですけども、これはどうぞ、我々が弟子の歩みをしていくときですね、神の名前とかですね、その性格とかどういう方かっていうのが分かります。私も歩みをしていく中で以前分からなかったことで分かったことっていうあります。イエス様ってどういう方かって分かったことですね。一つは私が明らかに分かることはですね、主ご自身っていうのは私が思うにはこの方っていうのはですね、非常に人を裏切らない方ではないかなというふうに思います。でさっきね、そんな証を姉妹はされてましたけども、私はこの働きをしているためにですね、いくつか何度か悲しい目にあったりしてます。一つは自分がずっとこのね、心を許した信仰の友だと思ってですね、教会のような人たちとですね、じゃあ教会を追い出されちゃったってことですねでそこの付き合いがいろいろあったもんだから、でしかもね、異端者のように追い出されて、そしてそういうふうにしたもんだから、みんないっぺんに背を向けられちゃったんですね。でその教会でやっぱりリーダーしてる人はね、どうしたってやっぱりみんな違うって言ったら、もうみんなそうな感じですね。だからもう最後頃はもうほとんどみんな口も切りくれないという感じだったんですね。仕方ですねだから嫌だなと思っておりました。でも神様言ってるから、まあ追い出されるまで色っていうからしょうがないのかなと思ってですね、したらある時追い出されてしまったんですね。嬉しいんだか悲しいんだかのってしまったんですね。でそれは私はそれでもまあ主の言われたことだからですね、その中で語るべきことをね、教会の方で語ったりですね、今言っているのはこういうメッセージってそういう中でも言ってたんですね。で結局追い出されてしまったんですね。でその時全ての人、ある意味ちょっと人間不信的な大げさに言うとですね、気持ちがないでもありませんでした。昨日まで会だったら手のひらを返したりだったりですね、いくらクリスチャンって言ってもやっぱりその程度なのかなって、やっぱりまあ特別悪く思わないにしてもやっぱり現実は現実だなと思わざるを得ませんでした。でも私がそんな風に忠実に歩んでた時ですね、神様、イエス様は裏切りませんでした。私の名のためにですね、父母妻兄弟をですね、この失う時、地上においてその数倍を受けないものはないとかですね、天においてその100倍を受けないものはないって、そういうことはありますけども、 そういうふうに失ったものってでも追い出されたとだんだん戻ってきますね。やっぱりその中でこういう闇の中でですね、真実だなと分かってくれたりですね、いろいろ声かけてくれた人は以前にも何倍にも増えてきたりするんですね。だから関さんの言葉は忠実本当に忠実にその報いとかさる方があって私は今実感としておかれました。でもこれは弟子の夢をして初めて見えてきたことなんですね。もし私がもうちょっとチャランポランでね、いい加減に妥協してですね、あっちにもこっちにもいい顔して、教会の中でもいい顔してですね、まあそれもそうですね、とか言ってたら多分そういうことは見えなかったと思うんですね。だから弟子の夢をして初めて見えてくる、神を担っていった性格とかですね、そういうことはあるってことはぜひ見ていただきたいと思います。ちょっと長くなってしまいました。